はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部急ぎ見です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あのね、僕ね、先週金曜日、金沢に出張したんですよ。
はい。
で、あるね、あの戦勝者の、有力戦勝者って言っていいと思うんですけど、取材で行ったんですけど、
はい。
で、金沢って、その北陸って要はよくこう世界に知られた豪船織物産地、まあ織物もニットもあるかな、あの要はポリエステルとかナイロンの生地を作るね、世界的に有力な産地、未だにあの世界トップレベルにある企業がいっぱいあるんですよ、でその商社は結構北陸に強くて、
それを取材してきたと。
そうですね、その商社の方に案内していただいて、あの取材したんですけど、で、まあ、金沢支店があるんですけど、その戦勝者は北陸に強いんで、そしたらその北陸支店の支店好きの人が車出して案内してくれたんですよ、そしたらね、その方、男性の方だったんですけど、入社3年目の方で、車移動が多いんですよね、金沢でこう工場が散らばってるんで、福井にもあれば、あの石川にもあるし小松にもあるっていうので
営業車に乗って、
でもう一人ちょっともうちょっとベテランの女性の商社の方もいたんですけど、いや実は
この子って実
はね、あのポッドキャスト聞いてるらしいんですよみたいな、
我々の
記者談話室聞いてる、
車の中で
人が聞いてるらしいわよって女性が教えてくれたので
、その先輩の女性社員の人は、あの知らなくて、その3年目 の, その北陸支店金沢支店好きの人が聞いてて、でやっぱ車で移動中にやっぱりこうラジオを聞くよりも、あのポッドキャストなんかただこうラジオよりもちょっと役に立つ情報っていうのでポッドキャスト、
あら嬉しい、
はい、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあこの放送も車の中で聞いてくれてるかも。
そうなんです。だから結構そういう営業回りの時に、車で営業回る時に聞くっていうのは一つすごくいいなと。
ああ
の確かに僕もそういうこう車で聞くってすごくいいんですよね、で営業でね結構こう移動が多いと思うんですよ、地方とかだと、そういう時にねぜひ活用していただけててすごい嬉しいなと思って。
そういう人多いかもしれませんね、
はい、
ね、
谷口さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ今回の放送は谷口さんに送るという、
そういうふうに思ったのと、あとそういう方々が聞いてるってことを念頭に置いて、そういう方々の役に立つ情報っていうのをもっともっとお届けしないとなと。
そんな素晴らしい、お客様視点、
真面目なことを思った、
はい、思って、
大切にしていこう、
はい、届けてい
きたい。今日はその第1回目ということですね、新たな気持ちの、
気持ちそうです、
はい
はい、
私昨日ベイクルの広報さん、トラックスミスの取材に行ったらベイクルの広報さんに、あ、あれ聞いてますよ、はい、なんていうか思いのほか適当でびっくりしました、でもそこが面白いって言ってましたよ。
それ結構やばい、
いい意味ね、いい意味
捉えるんだ。嫌味の通じない人っていう意味
があるんですよ。いや、あれは本当に多分なんか、
あ、この人通じてないやとか俺も時々思うことあるな、
のれんに腕押しみたいな、
違う、堅苦しい感じじゃなくてね、なんか適当でいい感じって言ってましたよ。ありがとうございます、ね、はい、
っていうね、
あんまり適当売りにしてるわけじゃないと思って
で昨日、そう言われたから、今日何にしようってすごい寝ずに考えたんですけど、
いや昨日の夜の時点で決まったよね、
決まってたんですよ、
ええ、
一昨日寝ないで考えたんですけど、ちょっと思いつかなくて
そんなことあんので
、あのね、だからまあちょっとその戦勝者の、ね、方にはちょっと申し訳ないんですけど、あの今日はね、このポッドキャストって、実は WWD ジャパンの記者が3人我々がやっていて、で皆さん WWD ジャパンって毎週月曜日に発行しているあの超かっこいい紙媒体っていうことを知らないんじゃないかな、いや知ってるかもしれないけどっていう ちょっと今日は WWD ジャパンについて話す会にしようと思って、
うん、おー、原点に帰るみたいな、
原点に帰る、
はい、そもそも我々は何なのかと。
そうですよ、
で、
あの、まあ、もちろん今はね、そのいろんなウェブの時代ですし、
うん、
でもともと我々は WWD ジャパンファッション電話の時も、あのファッション週刊誌 WWD ジャパンの横山ですっていう昔はね、
うん、
あの言って
たぐらい、取材申し込
みの時とかね、そうそうそう、うん、だけど今はもうウェブがあるんで、
うん、
その言い方がちょっとだいぶそれだと誤解を招くんで、そういう言い方しなくなったんですけど、本当につい10年前、まあ5、6年前ぐらいまでは、あの少子化した WWD ジャパンですねって、で紙、毎週月曜日に我々 WWD ジャパンという紙媒体発行しておりまして、
はい、
まあ、それが基本、まあ、あの
新聞ですね、
新聞、
うん、
週刊誌の誌は紙ですね、あの雑誌の誌じゃなくて
マガジンじゃなくてペーパーだ
と、ペーパーの方なんですよね、うん、っていうのを出していますと。でどういう媒体なのかと、
はい、
で、まあ、我々もさ、紙とウェブ両方あってさ、そんな全部の記事追い切れないじゃないですか、
うん、
記者の我々も、
うん、
で前、あの僕もあの新入社員が入ってくるじゃん毎年で、今年の新卒、まあ、もうすぐ3月で来年2年目に入っちゃうけど、小菅くんっていう子が入ってきてね、新入社員の、
はい、
で新入社員歓迎会の時に、
うん、
あの WWD ジャパンクイズっていうのを出して、今週号の表紙何だったでしょうみたいなことを新入社員歓迎会の時に出したら、
雑談で、
雑談で、
ね、パワハラじゃない、
うん、あのパワハラまがいの、
うん、
したらやっぱりえっみたいな感じで、
うん、
あのうえっみたいな感じだったんですよ、
はい、
で何が言いたいかっていうと、
うん、
あの例えばウェブニュースって、
うん、
マジで1日何十本も上がってるじゃん、うちの
猛烈に上がりますからね、
うん、
どんどん流れていくんですよニュースは、
うん、
ブワーッつってで、まあ我々記者でも追い切れないというか、今日何上がってたっけなみたいな感じになるんでね、うん、で結構アクセスランキングみたいなの僕は結構見てるんですけど、じゃあその毎日何どれがどのぐらいのニュース上がってるかって分からないんですよ。でも一方で紙はやっぱりね、視覚的にこう、じゃあ今年今週号の表紙何だったかなと、で何が特集やってんのかなっていうのが、まあ一目で分かるし、
うん、
パッと見た時にやっぱりね、ニュースがコンパクトにまとまってるんで、やっぱ紙っていいなって、
は
い、その
時に一覧性はありますよね。
一覧性とこうなんかやっぱりこうめくって、なんかこう、あ、今週こういうニュースがあったんだなとか、
うん、
こういうテーマでなんかやってんだなみたいなのがやっぱりね見やすいっていう紙のメリットをいきなり話してしまってすいません、
はい
はい、というんですけど、今日はそんな WWD ジャパンを、
はい、
もう徹底解説するっていう、勝手に
大丈夫ですか、
ニーズがあるのかが分からないんです
けど、大丈夫、
ちょっと緩和9大の中で、うん、緩和9大的な回です、今日は、うん、何起承転結の点みたいな回になります。
なんか4文字熟語とか
でね、
はい、
で2月24日号
最新号ですね、
最新号、
はい、
まあ、あの聞いてる方からすると先週発行号ってことになるのかな、
そう、1個前の
号になるん
です、2月24日発行号、
はい、
我々いつも月曜日発行なんでね、はい、
で
2月24日発行号は何ですか、
ちょっと読めないんですけど、
読めるでしょこんな分かりやすいもんないでしょ、
Run and Fitness って書いてある、
yeah.
Run and Fitness、 これ どういう意味なんですか、担当した磯君さん担当だったんですよね、
そうなんです、
はい、
なぜなら今週末3月2日、うん、東京マラソンですから、
うん、この配信
の 前日ですかね、
前々日ですね、
そうそうそう、
配信が火曜日の日曜日に、
そう、うん、東京マラソンですから、その1週間前の月曜日には毎年ここ5年ぐらい何年ぐらい
10年以上やってます、
10年以上やってますか、
うんうん、
こういう、まあ、ランとかね、
うん、
あとはこういう体を動かすっていうことにフォーカスした号をやっております。というわけで今回もそんな、
はい、
特にマラソンにフォーカスした、マラソンというそういうランニングの市場、マラソンじゃないな、うん、ランニングの市場であったりとか、
うん、
まあ、そこに対してどうメーカーが製品を開発しているのか、そしておしゃれな業界人たちはどんなランニングスタイルしてるのみたいな話とかをね、
うん、基本的に我々そのウィークリー、その週刊誌紙でやってる方は 特集が
メインコンテンツ
になる形かな、は
い、でそれに紐づいて表紙も作ってます、
うんうん、そうです。
どんな表紙になってんの？
走ってますね、競技場で。
競技場、
トラッカー、そうね、
競技場を走ってる、
はい、男の子
モデルさん。
そうです、
でもこのさ、すごい鮮やかでいいよね、色が。
これさ、この競技場のこのオレンジ色いいよね。
いい、うん、すごいいい表紙。
なんかすごい狙い込んで、このオレンジ色、はい、このオレンジ色じゃないとダメだって思って夢の島競技場に電話したんではなく、はい、もうどこも貸してくれない、どうしようどうしようってなって、夢の島競技場が最後に、あ、ギリギリ借りれますよって。
あ、そうなんだ。
手を差し伸べてくださった夢の島競技場、ありがとうございます。
夢の島競技場っていうのは 区のものですか、都のもの？
区のものかな、
区のもの、
江東区。
江東区、
うん、木場にあるんですよ。
あ、それ
新木場、新木場、
新木場で、それ撮影用に借りられるんだ。
借り入れました、
ね、
へえ、
すごい、なんかいい競技場だね、ここね。
すごい綺麗な、
綺麗な競技場なんだね。そ
う、うん、
っていうのがまず表紙にあるんです、はい、WWD ジャパン、はい、でこうページをねめくると、
めくるとい
わゆる表にというね、
はい、
広告があるんですよ、
はい、
まずはね、広告も大事な
んです。そこから、
はい、まあまあ、
ありがとうございます、はい、ウエラさん、
ウエラ、
はい、
イルミナカラーさんです。
イルミナカラーさんがあって、
はい、
で3ページ目に、うん、ウィークリーランキング、
うん、
2月11日から2月17日までのランキングが、うん、これはウェブ版のニュースのランキングっていうのをここに載
っけてるんです。先週のアクセス数のランキング、
はい
はい、
っていうのが載ってますが、
はい、ちなみに、
ちなみに、
1位私の記事ですね、
うん、
おめでとうございます。
あんまり関心なさそうなん
です
けど、
まあ、
ね、様に、
はい、この会員限定記事の1位が
有料記事、
はい、東急プラザ銀座の高い授業料っていうのが、これはね、会員、あの有料でしか読めない記事の1位に上がってます。で2位がこうアバクロ復活に学ぶアパレルの立て直し方と、小島健介レポートという話で、アクセスフリーランキング、これは、まあ、特に会員とかじゃなくて、あの
誰でも読める
記事が1位が菊池凛子の天使ブラ新作ビジュアルに登場みたいなことが載ってます。2位、あ、僕の記事ですね、引田美和さんの上海日記、中国でアートメイクが急拡大みたいなことが載ってるのが、3ページ目、
はい、つまり前の週を振り返るみたいな感じなんですね。
そうですね、ここでギュギュッと
ランキングによって、
はい、
はい、
で結構記事の、ね、横に QR コードが載ってるんで、これなんだろうなと思ったら携帯片手に持っていただければ、うちのサイトで詳細が見れるという形になってます。で4ページ目から特集に入るという、
はい、
この改めてランニング市場が熱いというね、
はい、
急ぎみ大副編集長がご担当されて、
はい
はい、まあこうね、ここら辺のこう特集っていうのは大体どのくらいの時間かけて作るものなんですか、これは。その、
まあ、少なくとも1ヶ月はかけたいですけど、なんかたまに自分が担当する特集が、何でしょう、4週間後にもう1回やるとか、そういう時あって、泣きたい時ありますよね。
大体、うん、1ヶ月ぐらい
かける時間、
はい、もうちょっと
かけて、もっとかけたいです。1ヶ月半とか2ヶ月とかかけたいですけど、
はい、
なんか気せずしてもう4週間しかないみたいな時は、年間50週やってると往々にしてありますね。
ただあれですよね、この多分今磯君さんが言ったのは、取材の期間というか取材を始めて話を聞くみたいなところが多分実質1ヶ月だと思うんですけど、実際こう企画の内容を固めたり、あとその、まあ中にはその編集記事もあれば、中には広告記事もあって、うん、高校記事なんかもうちょっと多分前からやってるので、実質2ヶ月半とか3ヶ月前ぐらいからこう営業の人ともあのいろいろ連携して、
はい、
本当に動き出すのはまあ3ヶ月前ぐらいから徐々に動き出してるっていう感じですかね、うん、
あ、つまり特集に紐づくような
コンテンツ
広告が出る場合もあるということですね。今回であれば、
今回はブルックスさんとルルレモンさんが本誌にはご出稿いただいております。
ランニング特集ということで、はい、そのスポーツ系の2社が、はい、出稿しているというような感じなんですね。
はい、
そういう準備はだいぶ前から進めると、
進んでいると。これさ、今回さ、
うん、
編集記者としてはさ、一人でやってるじゃん、
うん、
だけどさ、一人じゃできないわけでしょ、これ。
もちろん
全部自分ど
違いますよ、まあはい、外部の編集者の川田さんという方にスナップを、はい、丸々やっていただいたりとか、
それだと、あそうだごめんなさい、やってもらったりと、ちょっとごめんね、ちょっと順番ちょっと間違えた、これで、ね、何ページでやったんだっけ、全部で広告入れて、はい、
広告入れては9ページ
9ページだから4ページから13ページまでが一つの特集の中身になっていると、うんうん、でちなみにこの2月
4ページか12ページまでが
回想アシックスも一応入ってるでしょ、
あこれは林さんのミニ特集を寄せた内容で、
あまあ一応これ似たような
もの入れさせていただきます、
ね、は
い、
そうか、
はい、
で今回これ24ページなんですよ、うん、2月24日号っていうのは全24ページ、うん、これ何タブレット 何サイズ、
タブロイド、
タブロイド版なんですよ、うん、こちらね、
それすらは言えないの
それなのに原点2回とかね
徹底解説って言ってたのに
タブレット何版、
タブロイド版、
タブロイド 版、はい、タブロイド版ってあの
日刊現代とかと一緒です
よ、夕刊富士とかね、今最近なくなっちゃったけど夕刊紙と一緒なんだよね、サイズで言うとね、
まあ夕刊紙全部そうじゃないけれども、あの
スポーツ、そうですね、
その2つとは一緒です、
ね、ね、はい、で4ページから始まって特集はまあ12、13までありますと、うん、でいろんな、まあ、編集部記者としては今回磯君さんが担当、一人で担当したけれども外部の編集者の方とも、はい、協力しながら、
外部編集者さんや外部ライターさん、
はい、スナップページですかね、はい、これは
スナップページをやっていただいたりとか、
はい、
何でしょう、中国のランニング事情とかを中国に詳しい高口さんというジャーナリストさんに書いて寄稿をいただいたりとか、
僕が担当している中国専門ジャーナリストの高口浩太さんですね、
さようです、
にも寄稿いただいてと、
あとフランスパリ在住の井上恵里さんというライターさんにサティスファイというイケてるランニングブランドのディレクターのインタビューをしてもらったりとか、
これこのためにインタビューしてもらって、
そうです。
ほうほう、というね、
というね、
している。
これ大、はい、WWDUSA のエミリーというウェルネス記者に、
はい、
エミリーこういう内容で1500文字ぐらいで書いてくださいって送ったら、いいわよって。
エミリー1500文字。
1500ワード？
おお。
何ですか？
いや、日本人じゃないな。1500文字って言っても通じないだろうな。
ワード。ワードで、
あ、1500ワード、
うんうん、
あ、
え、でもこれ
1500英字でそういうことで、
これで1500ワードなの、
1500ワードをもうちょっとキュキュッと
キュキュッとしたんだ、うん、あ、まあ、そうか、日本語に訳してるからね、
そう
あ、これ面白いよね、
うん、
バーやナイトクラブには行かずランニングクラブに参加しよう、そんな価値観がコロナ後のニューヨークで広がっているという名文から、一文から始まる、読みたくなるよね、
読みたくなるよね、まあ、WWD の強みってそこだなと思って、 US にそういう本、はい、なんですか、記者たちがいっぱいいるから、
そうですね、
なんか他の号とかでも今までいろいろコメント求めたりとかしましたよ ね、 ね、 US の記者に、
これ面白いねっていう、うん、でこれさ、文字数で言ったらさ、
うん、
これ何も、なんつ、すごいよね、結構文字で1ページあたり何文字ぐらい入ってんの、これ、
それあれですか、磯君さんの号はだいたいいつも文字が多いという、
いやいやいや、あのそういう意味じゃなくていや、あの見てない人に目安として伝えるために、これ1ページあたり2000文字以上入ってる、
あ、もちろんもちろん、あ
で見開きだと4000文字ぐらいの、こう、
まあそんぐらいですかね、
うん、
ま
あ、非常にこうギュギュッとさ濃縮された情報が入ってるわけですよ、それがこう10ページ以上続くというね、
うん、
で間にはね時々スナップページっていうね、
うん、
これ業界人ですよ、
そうです、
ビームスの方からモデル
伊勢丹の方、
伊勢丹
ランニングのスナップね、
そうです、
ランナースナップみたいな、
そうです、
皆さんこうほらお気に入りのランニングウェアを着て登場してみんなおしゃれなんだ、これが
おしゃれなんよ、
ね、
い
やこれ参考になるよね、リアルなスナップだから、
なんかねこれ今回面白かったのが、はい、なんかこれを身につけたらイノベーションを感じたっていうアイテムを教えてくださいって聞いたら、
うんうんうん、
いろいろいいアイテムが集まりました、
あーなるほどね、
このなんだ、このこれを走った後にこの靴下を履くと、
うん、
なんかどうやら血行が良くなるっぽくって、なんか疲れの取れ具合が違いますとか、え、ちょっと試してみようみたいな、うん、
なるほどね、
アイテムが集まってます、
ほー、あれ田中俊さん、
田中俊さんはブルックスのタイアップ記事に出ていただいてます。
あ、そういうことなんだ。これタイアップなんですね。
そうです。
なるほどでございます。で、そうか、これちょっと分かんなかったわ。で、まあ中にはそのまあタイアップと我々は呼んでいる、
はい、
これなんて言えばいい、編集記事広告、
記事広告です。
記事広告か、うん、記事広告というね、記者が入って
PR 記事、
PR 記事ですね、一言で言うとね、うん、ただこう記者が、我々の記者あるいは編集者が、あのクライアントの、今回の場合は、まあ、ブルックスとかスポーツブランドと一緒になって、記事を作るページというのがございますと。というのが何個かあって、最後、林さんの記事ですかね、快速アシックス売上高1兆円加速っていうね、記事が1ページわたってアシックス の、 あの今後と現在と今後を、まあ、考察する記事が書いてあるという形で、まあ、終わると。
はい、ぜひお手に取っていただきたいです、
ね、はい。でその後にさ、あのでこれは特集じゃん、
特集、迷子変わる、
迷子変わる、うん、でその後定番のね、で一応林さんのこの快速アシックスも、あの今さ、あのミニ特集って我々は社内的には呼んでるんだけど、1ページでニュース記事を入れるっていうのが1つか2つ入るんだよね、
うん、
で この2月24日号には林さんが、まあ、このランニング特集に合わせてアシックスの、まあ、1兆円を目指す射程、今いくらなんだっけ、これアシックスって売上高
7000億弱じゃないかな、
7000億弱で25年度8000億円いくぜみたいな、
7800億ぐらいを確か掲げて目指してんじゃないかな。
いや正直さ、うん、俺これ見てなんかまだもう林さんのあれですか、またこうアシックスを持ち上げてるんですかって見て見出しで見て思ったんだけど、25年のさ
伸びがね、
いや売上高7800億1兆円、これ確かにあと数年内にいくよなと、
ね、うん、
で僕のイメージだと、いやでもそう、このグラフが入ってるんですけど、
うん、
本当に2021年、まあコロ、まあ、19年、20年コロナであれですけど、21年なんてまだ4000億ぐらいなんですよね、うん、だ本当に5年で 1.8 倍という、本当にこの快速という言葉がふさわしい今、うん、乗りに乗ってるアシックスの現在と今後についてこう結構こう詳しく書いてあると。そしてですね、
はい、
我々ちょっと今言い忘れてたんですけれども、
はい、
例えばアシックス13ページの記事をいろいろ書いてあるんですよね、
はい、うん、
なるほどなるほどと、アシックスすごいなと、
うん、
であれと思って横を見ると、
うん、
MEMO っていうのがあって、ページの右端っつうの、
あ、
メモ、これあんまりないでしょ、この今こういう右端にさメモ、
なんか縦書きね、
縦書きにさ150字ぐらい、
167文字ね、
昔は結構あったけど今なくなっちゃったね、
157文字です、
167じゃないの、
157です、
あ、私だからいつも溢れてんのか、
はい、
ありがとうございます
という、ね、メモ
の文字数ですね、
メモって何
で、ここに人何なの、これメモって何なの、一口メモみたいなノリで、
うん、
欄外とかって昔は言ってたんですけども、で例えばこの快速アシックスの右側のちょっと読むと、うん、まあ、中身、この快速アシックスは今言ったような売上1兆円の、まあ、加速射程についてこう書いてあるんですけど、うん、メモには読みますと、アシックスの広田会長括弧68歳は3月2日の東京マラソンに出走すると、50歳を過ぎてからマラソンを始めた広田会長は61歳の時の2017年の大阪マラソンで自己最高の3時間53分27秒記録、東京マラソン10回目の出走で目標タイムを4時間3分に設定するという、
早い、
なんかそういろいろちょっとこうね、面白いというか
プライベート的な情報だとね、
これ確かにこの1兆円の中にさ載せられないけど、うん、でもなんていうか、こうアシックスをねこう率いる広田会長のなんていうのキャラクターというか
人柄がね、
人柄がすごく出てるみたいなね、なんかまあ面白い、そういう一口ネタっていうんですかね、これ結構だから読んでおくと 何かの時に使える可能性がありますよね。
割とうちの読者で最初にメモを読みますっていうような人多いよね。
多いよね、
うん、
あれということが書いてあるんです。だからちょっと皆さんも WWD ジャパン開いた時はメモをねちょっと見てもらって、あのいろいろちょっとしたあのいろんなネタがね書いてあるんで、それもぜひ注目していただきたいな
と。ページの右端左端に縦書きで、
はい、
我々普段本文って横書きなんだけども、ここだけ縦書きでこう、はい、ページを 縦に書いてあると、
は
い、
ちなみにこの元ネタはですね、噂の真相ですよね確かね。
元ネタ何なのか分かんないけど、結構80年代90年代多かったよね。噂の真相とかピアとか、
うん、
雑誌で結構こういう一口メモみたいなのをページの端っこに載せてる媒体っていうのは、はい、
昔
下にもあったな。
下にもありましたね、
うん、下にったね、
最初下でしたね、うん、はい、
漫画雑誌のリボンとか。
そうね、
あった気がする。
そうね、漫画だと横にさキャラクターの紹介とかも出てたりするも
ん、
う
ん、あるし、
いやキャラクターの紹介とは別に作者がなんか、
そうそう、
何日も寝てなくてとか誰々先生、
そういうのあるっけ。
あったあったあった。
とかなんかお便りコーナーとか、
ああ、
うん、
だから昔の雑誌文化ではそのよく
あった
。今もあるんじゃないかな、おそらく、はい、我々が
ちょっとこう入りきらない情報を、まあ、昔はね紙だと本当に詰めきれない情報をとにかく何とかして入れようっていうので、このメモっていうのが入ってるのかな。
ウェブがなかった時代ってね、はい、本当に1週間に紙しかないから ね、
ね、
うん、
という、まあ、なかなかね正直ね、あの我々作ってる側もあの SNS にギリギリ出せる、これ出せないかもしれないっていう情報をここに入れることもあるので、あのどこにも載ってない情報がここにさらっと載ってることがあるんで、ぜひチェックしてみてくださいと、
はい、
でごめんなさいちょっと長くなって、で特集が終わると定番記事があって、オーバーシーズニュースというね、我々米 WWD の翻訳記事っていうのをウェブにも載っけてますが、ここではあのその1週間のまとめ記事をここにギュギュッと濃縮してる。これはね結構ね、あのなんていうのかな、もうもちろんあのアメリカ版、あのアメリカ版ではあるんですが、結構海外ニュース、エルメス、H&M、この号はエルメスの決算、H&M の決算、あるいは高級EC ネッタポルテが中国市場から撤退したよみたいな話、ロレアルの決算、スチュワート・ワイツマンの買収ネタみたいなことが1ページにまとまっていて、あのまあ何か僕は個人的にはこういうあのニュースを1ページにギュギュッとまとめるってい
う
のはいいなと、
うん、
国内版もあってもいいんじゃないのかなと、昔はあったんですけど、うん、あの思ったりもしておりますが、今後ね、ただ我々の場合はやっぱりね1ページでニュースかっ飛ばしていこうぜと、これはこれでまたあのいいんでですけど、でこのオーバーシーズニュースはねすごいんですよ。毎回こう片ページに1週間のまとめニュースっていうのが入っているのと同時に、うん、右ページも1ページで、そのこっちはだから左ページはニュースをギュギュッとあのダイジェストでまとめる、右ページは1ページでそのニュースを入れるっていう海外の、うん、でこの何2月24日号はなんとオリジナルのマーク・ジェイコブスインタビューっていうのが1ページで載ってる、ね、これはね、あ
この間乱日したって言ってたよね。
そうなんですよ。これは本来はいつもは WWD ニューヨーク翻訳記事が載るんですけど、たまにこういうあのオリジナルの記事で書き下ろしっていうのもドカンと入れると。でこの 日はマーク・ジェイコブスの独占インタビューって言っていいのかな、これは、まあ、独占じゃないかもしれないけどね、インタビューオリジナルインタビューが、
うん、
全、編集全か前編集長の向こう現サステナビリティディレクターのね、
はい、
向こう千鶴記者ですね今はね、はい、がインタビューしてるんですよマークのね、うん、なかなか読み応えのある、でもあの向こうさんマーク・ジェイコブス大好き人間なんで、なんかその感じが出てるなと思いますね、はい、
でも面白いよね、
面白いよね
マークに。
写真もさ、うん、マーク・ジェイコブス写真もいいよね。
これね、
爪長みたいな、
そうみたいな、
ネイルがすごいみたいな。
撮ったんだ。
え、これ取り下ろしじゃないでしょ、
小田さん。
え、これ取り下ろしなの、う
ん、取り下ろしなんじゃない、
ガン、え、本当だ、
うん、
これすごいね、オリジナルだ、
ね、
うん、
めっちゃすごいわ、これ写真もオリジナルなんだ、これすごいね。このさ、あのちゃんと爪が写ってんのがいいよね。
爪
があるの、
爪が何なの、マークの爪が、
のマークのネイルがさ、すごい長くて、
付け爪が長いんだよね、うん、最近のお気に入
り、ちょっとモノクロになってんだけど、これなんか多分カラフルなんだろうね、
キラキラしたのついてる。
でもこれがさ、あるのとないのじゃだいぶイメージ違うじゃん、あ、こんな爪なんだ、うん、今マークっていうさ、かわいいっていう感じあるじゃん。
あるわ。
これはさすが小田さんがね、まあ小田さんとこう向こうさんが2人で作ってると思うんですけど、こうここマーク手ここにやってみたいなやり取りが多分あったと推察されるんですけども、非常に写真もいい写真ですね。という19年ぶりの来日のインタビューが載ってますと、
はい、
で次もこれもミニ特集ですかね、これ百貨店の、5年の変化っていうの、これまた林さんが1ページで書いてると。
あ、そうですね、はい、
林さんこの後ミニ特集2回もやってるんだよ。
そう、
偉いよね。
偉いのかな、
うん、
偉い、
偉いよ。
いや、なんかね、
ん、
あんまりやんないじゃん、一人で2ページって。
やりたくないもん。
いや、いや、そういう意味じゃなくて、これなんか事情があったんじゃないかなと思って。
いや別に、
いや、なんか、
うん、
事情ないっす
よ。事情ない、はい、自主的に2ページ、偉いねという、
うん、
はい、でその右側がこれもミニ特集なんだ。
そうです、矢部野さん、
ベルリンファッションウィークのね、だこの週はね結構ミニ特集が多い、3ページ、うん、普通はだいたい2ページぐらいなんですけど、この週は3ページ入ってますと。ベルリンファッションウィークレポート、これもまあ面白いですよと。あ、ここ俺も入れてるわ、4ページ、
4ページだよ。
俺の琉球愛、琉球愛っていう琉球のね藍染め、あの
この間ポッドキャストでも話して
たんですね、話したね、
うん、
琉球愛の話を1ページにまとめた、琉球愛研究所の話をまとめてます。
ようやく気づいたんですけど、琉球インディゴと琉球ラブを愛でかけてるんです
ね。そうなんですよ、これ
ようやく気づきました、
ね、いや言葉で言うとあれだけど、文字で言うとさ、琉球愛と琉球愛、
うん、
かけてるからね、
はい、
資材を投じて琉球愛復活、琉球愛&合理的マインドっていうね、
これこの写真もすごい鹿の角染めたんだなと思って。
そうそうそう、主曲の
すごい鹿の角染めてるって。
そう、このデザイナー、あのレキオっていう、東コレでも前
ファッション
誌やってた、
うん、
カカズさんっていうのがね、うん、やってるんですよ。非常にね、僕はちょっとレキオ知らなかったんですけども、あの後でいろいろ調べたら、
うん、
いや本当にこのカカズ代表っていうのはすごいなと思いました。
ハブと戦いながらね、
はい、
あ、そこのページのあれじゃないですか、そこのページのメモもなるほどなと思いましたよ。
あ、本当、
ええ、その荒野をね、荒れ地を開拓して琉球愛を育てる中で、
はいはい
はい、こう虫とかヒルに苦しめられた、野犬と並んで恐ろしかったのがイノシシ、猛烈なスピードで向かってくる、夏場にはハブも出るけれど、ハブは草刈り機で首を離ればいいので、こちらはそれほどでもないと言っていたみたいな。マジこれ確かに本文には入らないわっていう、
そういう話をね、入りきらない話をここに受けようと思って、
はい、小ネタね、
はい、で、まあ、ミニ特集の後にこれもね結構好評なんですけれども、あのビューティー関連のページをいつも載っけてます。でこの週は美容ジャーナリストの斉藤薫さんっていう、あの美容ジャーナリズム界のね本当にトップオブトップと言っても過言ではないんですけれども、その方の、
何のトップオブトップなの、
美容ジャーナリスト、
ジャーナリストとして、
ジャーナリストの、はい、あの、うん、本当にすごいんですよ、もう斉藤さん、そのトップオブトップの斉藤さんが、うん、
いろんな雑誌で書かれてますよね、
はい、
はい、
が、これ月1かな、順番で言うとどうやらなんだろう、あれなんですけど、あのオピニオンという形で記事を寄稿していただいてます。すごくこれもねやっぱね、斉藤さんが結構その本当に美容ジャーナリストとしてすごい、あのこれなかなかあのなんていうのかな、真正面から取り上げづらいとは思うんですけど、この時の特集はこれ廃棄化粧品真正面から取り上げていて、かなりこう、そうなんだっていうことが書いてあるんですよ。でやっぱこうトップオブトップのこう美容ジャーナリストの人がこういうことを書くんだっていうふうに思うと、もっとまあ、ファッション分野だっていろいろ問題ありますけど、我々もっとこう頑張らなきゃいけないなと、
はい、
あとでトップがこういうことを書くわけで、多分美容業界もこういうことにきちんと取り組んでいくという姿勢が出てるなと思って、非常に でここは、ちなみに斉藤薫さんのビューティー業界のオピニオンというこ連載もう50回書いて、素晴らしい。
あ、本当だ、ボル50だ、
素晴らしいですよこれ。もう一生続いてほしいと思ってます。はい
はい
はい、ぜひこれ面白いんですよ。だからこれはビューティーページもありますと、
うん、
であとビューティーインサイトっていう、これもね、あの元々ね、WW はビューティーページですね、こちらも、
うん、
でこちらもこちらね、ビューティー賢者が持論展開という形で、週替わりでいろんなビューティー賢者の方がニュースに、あの WWD ジャパンに取り上げたニュースを踏まえつつ、ちょっとこうエッセイコラムっていうのかな、あの書いていただいてるんですよ。でなんとこの週、ウカの代表取締役 CEO の渡辺さんが出てるんですよ、
はい、うん、
いやすごいでしょウカってね。皆さんも美容院とかなんか愛用してる人も多いと思うんですけど、そのウカのトップがわざわざうちに定期的に寄稿していただいてるという、このビューティーインサイト、
まあ、なんかやっぱあれですよね、はい、記者の視線で書かれているニュースとかも面白いけど、ね、こういうその業界をよく知っている外部の人が、
指揮者の人が、
うん、はい、記事を見て何を思うかとか、自分の問題意識とどう結びつけるのかみたいなところに、あ、なんだろう、あ、こういうヒントがあるなというふうにいつも読んでます、うん、
はい、この時この回はね、アニエス・ベイとヘリー・ハンセンのコラボから話始まってますけど、うん、なるほどなという感じですよね。なんかあの羽化のやっぱね、自分でもビジネスもやられてる方がの視点で、うん、なんていうのかな、こう非常にあの単なるコラボのニュースを取り上げるにしても、なんか面白い取り上げ方という感じはしております。で、この号は連載、うちもいくつか、まあ、なんかいくつか連載やってるんですけど、この週はこれ隔週連載なのかな、
隔週です。
はい、アトモス創業者、本名さんの連載、もうボール163、長いよね、長寿企画。
何年ぐらいやってんだろうね、163回ってことは。
か今あれ、前
隔週ということは20年25回ぐらいってこと。
そうだね、
じゃあ163を25で割ると、
だって1年25、2年、1年で25、2年で50、いやだって前さ、
うん、
毎週だった時もあったのかな、
ちょっと覚えてないな。
すごいよ、
コロナ前からやってたよね、多分ね。
やってました、
やってましたね。
あれです、本名さんがあのアトモス売却する前から
ずっとやってたから、
ね、当時は本名秀文のスニーカーライフだったのが、売却された後は、
売却した後ね、
本名秀文のノットスニーカーライフとなっております。
はい、こっから読むっていう人もいるくらいですからね。
ね、これ人気連載ですよね、
はい、人気連載で、その連載の下が、愛っていうね、スナップページがあるんですよ、今週の愛、
はい、
これね意外に好評なんですけど、意外って言ったらあれですけど、あの
非常に WWD っぽいコーナーの一つと思ってます、
ね、パーティーとか展示会とかで記者が行ってカシャカシャっとスマホとかで撮ったやつだったり、まあ、あのちゃんときちんとした写真を撮ったり、 なかなかさ、あの我々も全部今ウェブがあるんで、どんどんいろんな記事を、あ、取材したものは出していくっていうことあるんですけど、それでもやっぱり載せづらいものってあるんですね。だからそれの一つがでもパーティーとかってやっぱみんな知りたいことってあるんですよね。で意外な人が来てたりとか、でもなかなかこう、まあ、僕らもパーティー行くと、あのなんか誰が誰だか分かんないじゃないですか、
うん、
でもちろん華やかなインフルエンサーとか、あの人だーとかあるけど、実は社長とかがなんかさらっと来てるわけですよ、
で数ヶ月後にそことのコラボがあったんですねとかね、
こともあるし、うん、あとね、多分うちのこの愛を見てる人は社長の顔を覚えて、
うん、
あのなんていうの、やっぱ意外に社長の顔ってこうネットで検索しても出てこない場合もあって、
そうね、
やっぱ営業とかの人は顔が分かってると、じゃあパーティーの時に話しかけられるとかっていうことに使ってる人も多いみたいで、あ、名前と顔を一致させるみたいな使い方をしてる方が多い、この愛というページがございます。で最後が、これなんだっけ、用語辞典、最後から2ページ目ってなんていうの、
表参
のページ、いわゆる業界というか表参、はあの今週の特集お届けたいという編集後期と、
うん、
あと用語辞典っていうのがあって、これ毎週前週とか前々週に出た、 用語でを解説するような用語辞典がありますと。で最後要約表4、
はい、
これがねずっと15年20年ぐらい続いてるのかな、このファッションパッド、ファッション&ビューティーパトロールという、いわゆるパトという我々社内では呼んでますが、ファッション業界とビューティー業界をパトロールしてちょっと柔らかいネタを取り上げるという。でこの日はヒーローオブヒーロー、
ヒーローオブヒーローだよ、
ヒロヒロに聞くマイヒーローっていう、
そう、三浦、あ、名前、三原康ヒロさんとか、
ヒロがつく人、
ヒロ末康ヒロアキさんとかにヒーローを聞いてます、
はい、はい、というね、はい、まあギャグですね
一言でから続けられちゃった、まあまあ、
違う、このページって実は一番難しいんじゃないかと私は思っていて、
はい、
私この会社に入る前にこのページ書くのが一番楽しみだったんですよ。いや私いっぱい書きたいネタ持ってるから、うん、あれもやりたい、こういうネタもやりたいと思って入社して、はい、なんかね盆踊りの記事とか書いたら、
はい、
向こうさんに情報はいっぱい載ってるけどなんか面白くないって言われてすごいショックを受けたっていう。だからねこの面白さ、
当時の編集長だったね、はい、
面白さって演出するの難しいですよね。
まあね、まあ、まあいいんじゃない、あの
いろんな
自分が面白いと思えばさ、どう、
ん、まあ、難しいですよ、あの面白い、
う
ん、記事書くのは、面白いっていうかその笑える記事書くのはね、
そうそうそうそう、
真面目な記事って割と書きやすいんちゃ、あの事実をちゃんと丁寧に提示して論理だったれば、まあ、できるんだけれども、その笑える記事っていうのはちょっとそういうね、
うん、
そのスタンダードにやり方というのがないので、 その人の本当の腕前が試されるよね、
うん、これが猛烈に上手い記者もいますよね。
いるかな、いる
か、います、小池さんとか、これ今回やってらっしゃるライターの小池さんとか、
うん、元 WWD のね編集の、はい、
上手、
うん、僕も実は昔もっと今までよりブラックだった頃に、
うん、
持ち回りでこれを担当してたんですよ。
ブラックだった頃って何ですか。
ブラック
だった頃、意味が分かんないよな。ブラックだった頃にって何なの。いやいや、
もうちょっとこう大変だった時代にね。
大変だった時代、全然聞いてる人を谷口さん分かんないよね。谷口
さんでどやされながら、ね、やってた時代があったんですよ、
会社がブラックだった時代にってこと。
編集部がブラック、会社はブラックじゃないですよ。
編集部がブラックだったってどういう意味なんだろう内容の話じゃない
んだ。会社自体はホワイトなんだけど、うん、編集だけがちょっとブラックだったんです
よ、うん、
ブラックだったのかな。
奥歯に物が挟まっているよね。
いやすごい大なんか、まあ、うん、大変だったんだよね、このだからな、どういうことかっていうと、この、まあ、僕も悪い、僕も8悪いんですけど、
僕が悪いよ
もうそれでおしまいじゃない当然のこと言われてブラックになっちゃった、指摘した人が、
ね、そのなんていうの、これ面白くないって突き返されるわけ、
うんうん、
あのその当時担当だったボスが、
ええ、
よくよく考えたら何の権限もない、ただなんかなんで、あ、何の権限で俺にそういう面白くないって突き返してたのか、まあ、編集委員だったんですけどね、
うん、
当時の編集委員がすごい厳しい人で、うん、毎週こう持ってくネタを、
うん、
もうマジでつまんねえよみたいな感じで、
うん、
言われて、
うん、
もうちょっとノイローゼ気味になって毎週毎週やってくるんで
大変だったね、
はい、でも本当に大変で、
うん、
まあ、今思えば、
うん、
気持ちも分かる、
うん、
あ、面白くなかったかな、あ、もうこうひねればよかったかなとかあるんだけど、やっぱ面白さって本当分かんない、
難しいよね。
そうで、面白くないって突き返されて、ここをこうすればいいみたいなのがあればいいんだけど、
うんうん、
なかなか多分僕もこのベテランになってこうすれば面白くなるよって、
うん、
言える時と言えない時もあるなと思って、
うん、
なんかこれ何が面白いんだよみたいな、全然もう最初から最後まで全部面白くないって言ったら突き返すしかないじゃん、
うん、
っていう目にあって、
うん、
もうすごいこのファッションパトロールっていうのを見るともうトラウマでしかない。
お疲れ様です、
はい、でもなんかこの今週この週のキディルのね、
うん、
末安さんの、
うん、
岡本太郎さんっていうのをねマイヒーローとして取り上げてるんですけど、
はい、
林さん自分の中に毒を持てって読んだことある？
いや、ない。
これね、
うん、
ある？
ない。
これさ、俺実は読んだことあって、あのアスカブックセラーつってあの、東日本橋にある、あの書店を一回 WW ジャパン取り扱ってくれてるちょっと変わった書店なんですけど、
ああ看板に未だに出てるよね。
袖看板に出てるんですよ。
店舗のね。
はい。うん、でそこで一番のベストセラーを教えてくださいっていう本屋さんなんですけど、その時にこれが出てきて自分の中に毒を持てて、で結構ねこの岡本太郎さんの自分の中に毒を持てて、もういやそのアスカブックセラーズでさえすごいちっちゃな町の書店なんですけど、相当売れてる、なんかもう僕も聞いてびっくりしたんですけど、もう数百冊数千冊ぐらい売れてるって言ってて、でこの本自体も相当売れてるらしいんですよ。で後ろ見るともう何十僕が買ってるので48刷りとかもそのぐらい再販に再販を重ねてる。で結構経営者の人とか、個人事業主とか社長とかが読んでるらしいんですよ。で非常にそのなんか精神論っていうんですかねっていうのをやってて、でそのこのキディルのね末安さんが上げてるのを見てへえと思ったんですよね。結構幅広い人になんか自分の中のこう軸なんかなんていうのかなこうなんていうの啓発自己啓発っていうのかな、そういうカテゴリーに入れていいのかわからないんですけど、そういうすごくベストセラー本の一つなんですよ。せいやさんはどういうきっかけで手に取ったのかなっていうのはちょっと気になりましたね。僕はそのまま書店で聞いてそうなんだと思って買った口なんですけど、すごく面白い本なんですよねみたいなことが出ていますと。
はい、
いう形でね、今週ちょっと短くしなきゃいけないって言われたんですけど、いい時間ですね。
46分です。
はい、すいません。いかがでしたか。
いかがでしたか。急に。はい。まあ改めてね、これ毎週月曜日出てるので、ぜひ手に取ってほしいなと。一部大きな書店では取り扱ってるんですけども、そういうものがない場合は、ご近所にない場合は、ウェブサイトで申し込むこともできますので、ぜひぜひ。実物を手に取れるかなと。で今電子版というのもやっていて、
PDF で購入もできます。
購入することもできますと、ぜひぜひ定期購読するといろんな特典があるので、読んでほしいなと。最後宣伝になりますが、
そうです、ね、はい、書店でいうと渋谷 あのスクランブル交差点の大聖堂書店、
はい、
あるいは六本木で、あ、渋谷だと大聖堂書店、あれ、あと何かあったっけ、
あと分からない、
あと代官山蔦屋書店、
はい、
代官山蔦屋系は割と多いかな、
入ってる、あと 大手の大型書店には結構入ってますね、
紀伊国屋とか
紀伊国屋、あとは東日本橋のアスカブックセラーさん、ここね書店としても非常に面白い書店なんで、ぜひ行ってみてくださいという感じです。はい、というわけで本当はね2月24日は WWD ビューティーもあるんですよ。でもそこまで今日行き着かなかったんで、ビューティーは皆さん読んでください。
はい。
はい、ご自身でという。ドラッグ&バラエティ、いわゆる業界ドラバラの PB 戦略について深く掘り下げてるんで、これめっちゃ面白かったんで、こちらもぜひお見ください。本日もありがとうございました。
ありがとうございます。また来週。